ご理解第72節人間を軽う見な軽う見たらおかげはなし軽う見たらおかげはなしと言われるのですから大切にする心におかげがあるということになります。大切にするとはその個性命を尊重するということです。大根に人参の赤きを求めず人参に大根の白きを迫らず、ごぼうにその黒きを伝え、かぶなにその青きを褒む。自然の心広きかな。新略216節。大切にせずに折れない心の根源は広き心です。冠。浮冠は宇宙のこと。草冠は自然ということ。天地自然の働きを神の働きと見ることこそ寛大な心である。師匠大坪宗一郎氏が教えてくださるいわゆる哀楽理念。師匠は簡単です、明瞭です、しかもおかげが確かですとおっしゃってくださいますが、なかなかその哀楽理念は簡単だと、明瞭だと、そしてしかもおかげが確かだと、そのしかも簡単です、明瞭です、まあと言えれるところまで、まあ習熟しなければならないというのでしょうかね、マスターしなければならないというのか、まあ理解しなければならないというのか、そういうものが言いますね。そしてさらにそこから実際に行じて初めて、しかもおかげが確かですと言える世界に入れるのではないでしょうかね。師匠大坪宗一郎氏にとっては簡単だ、明瞭だ、しかもおかげが確かだ、そういう哀楽理念だと師匠ご自身はそう実感しておられるのでしょうけれども、果たしてその追従者というのでしょうか、私ども、まあフォロワーとでも言うのでしょうかね、その弟子たちにとって本当に簡単で明瞭でしかもおかげが確かかということはまた別の問題にでもあるように思いますね。師匠も確かに簡単です、明瞭です、しかもおかげが確かですと言えたり、まあ思えたり言えたりするほどしにやはり育たねばならないよと、ただ頭で勉強したというだけではご理解を聞いて分かったと、なるほどそうかと合点も言ったというだけではダメなのですね。いわゆる本当のおかげというものが伴うてこない、頭で分かり、心で練り、体で行じて初めて、まあ実利があるというのでしょうかね。ですから、そのある意味和らぎ喜ぶ我が心によるところのおかげ、いわば師匠が教えてくださる哀楽理念を本当にマスターし、実践しですか。その師匠が教えてくださるようなおかげを本当にいただいているものが果たして何人いるだろうかと思うと、まあほとんどいないような感じがいたしますね。そのなかなか難しいと言えば難しい、しかもいよいよのところになると難しい。私もその集中でしたが、いかいようが、まあ、こうして胃の壁が破れて、胃液が体中に流れ出し、もう熱いというのか痛いというのか、まあ、たまりませんね。そういう中にあって、それこそ師匠が教えてくださるその教えを行じようとか、いただき抜こうとか、 そういう何と言いましょうか、原動力というものでしょうか、そういうものがどこから湧いてくるのか、もうおかげなどいただかなくていい、もうこの痛みがなくなったら、もう我が心とかなんとか、そんなものはもうどうでもよくなるというのでしょうかね。その痛みや苦しみがいよいよになってくると、襲ってくると、もう死んだ方がマシだとすら思えるようになってくる。まあそういう中に神様からいただきましたことが、それこそお前が苦しめば苦しむほど人が助かるとはいただきましたけれども、それならもっと苦しんでもいいという心まではなかなか出てきませんでしたね。あ、なるほどそうなのかとは思いましたけれども、人が助かるためならばもっと苦しんでもいいという心はなかなか出ないものですね。むしろもうこんなに苦しいのならもう早く死んだ方がマシだというような心は出てきましたけれどもね。それでも踏みとどまったというのでしょうか、いや、それでもどうしたら、いわゆる師匠の愛楽理念、教えてくださった愛楽理念を行事抜くことができるだろうかと、そこに踏みとどまることができたのは、やはり何と言いましょうかね、まあ完全にできたかどうかは分かりませんけれども、少なくとも師匠の教えに、まあ死ぬならばその師匠の教えに準じたいというような心が湧いてきた。それはやはり師匠に愛すまない、教えを行じないのでは師匠に愛すまないという、何と言いましょうかね、いわゆる同念心と言われる心ではなかったかと思いますね。私ども、まあ自分がおかげをいただくためとか、自分が何と言いましょうか、助かるためとかいうことであったならば、もうこんな苦しい思いをしてまで助かろうとは思わない、こんな苦しい思いをしてまでおかげをいただこうとは思わない、もうそれこそ一抜けだという心の方が強いように思いますね。それでも愛楽理念というもの、教えというものに踏みとどまろうとする、それでも踏ん張ろうとする、その心は、今ここでくじけたのでは師匠に愛すまないという思いだったと思いますね。それはやはり師匠に対する同念心というものが元になっているように、元になるように思いますね。師匠大坪宗一郎氏に対する同念心、それがいよいよの時の踏ん張る元になる、踏ん張らせてくれるというのでしょうかね。そういうものを今朝は教えていただいているように思います。これは正直言って生半可なことでは、愛楽理念をいよいよの時に行じることは難しいですね。それだからでしょうか、実際愛楽理念によってまあおかげをいただいている人、愛楽理念を体現伝承している人、和らぎ喜ぶ我が心によって助かっている、あるいはおかげをいただいているという人は、まあほとんどおられないような感じがいたしますね。私もまだまだだと思いますし、他のを見渡しても、まあその直系ですらそれがいただけているとは思いませんね。 それほど死にいよいよになるとなかなか難しいのです。まあ何と言いましょうかね、関所というのでしょうか、胸突き八丁というのでしょうか、その峠を登り越えるということはある意味生半可なことではできません。その峠を通り越させる、まあ元というのでしょうか、それはこんなことでは師匠に愛すまないなという思いであったり、それが湧いてくるもの、それは師匠大坪宗一郎氏への同念心ですね。これはたとえ師匠の身内であっても、いわゆる血のつながりのあるものであっても、血のつながりのないものであっても同じように思いますね。やはりいかに血がつながっていても師匠への同念心がなかったなら、本当に教えを行じることはできない、いよいよの時に行じることができない、ついつい牙城牙白が出てしまうというのでしょうかね。もうこんなに苦労してまで、こんなに苦しんでまで、もうこんなことは辛抱できない、もう死んだ方がましだ、哀楽理念などもういらない、どっか売っちゃってしまえということになってしまうのですね。まあ実際現実にそういうことの方が多いように思います。どこまでも師匠にしがみつくというのでしょうか、師匠の教えにしがみつく、哀楽理念にしがみつく、それができるのは師匠に対する同念心があるからこそということになりますね。ですから本当の意味において哀楽理念を行じて哀楽理念を身につける、そのことによる助かりをいただき、そしてそのことによる助かりを人々に伝えさせていただくためには、師匠と同じような働きを、神様のお働きをいただき表していかねばならないわけですけれども、それは私ども個人でできるとは思えない。やはり師匠から流してもらって、師匠から流れてくるところのものを受け止めていく、その師匠から流れてくるものをいよいよ受け止める、まあ流してもらうというのでしょうかね。そこにはこちらのやはり私どもの師匠に対する同念心というものがいるように思いますね。ですからなかなか本当に伝えていくというのは難しいところがありますね。本を読んだだけや話を聞いただけやビデオを見ただけで理解できた、なるほどこういう教えか、こうすればよいのか、ああすればよいのかと分かった、理解したというだけでは、ギリギリ決着いよいよの時に神様が命を取るぞと、そこまでになった時に耐えきれないのですね。そこを耐え抜けるのは、その一つは師匠への同念心、この同念心がなければなかなか乗り越えることができませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。